毎日バタバタ忙しくしてるあなたへ、気づけば一日終わってたなんてことはありませんか。
こんにちは、合同会社社会人事部長の長谷川満です。
長谷川さん、こんにちは、よろしくお願いします。
お願いします。
お相手を務めます私は土屋純子です。さあ、この番組、なぜ社長は人事の問題点に気づけないのか、人事のお悩みまるっと解決ラジオというタイトルの番組です。今回お話しいただける内容はどんな内容でしょうか。
はい、今回はですね、はい、事業承継をする前に、考える前に、組織図を作りなさいと、
はい、
テーマでいきたいと思います。
はい、事業承継を考える前に組織図を作りなさい。
はい、
はい、それでは詳しく教えてください。
はい、まあ、やっぱり昨今ですね、こう事業承継する会社さんっていうのが、結構多くなってきております。
はい、
まあ、例えばよくあるのは、まあ、家業を継ぐっていうことで、まあ、例えば先代がお父さんで、その息子さんが例えば次の社長になるみたいな、まあ、そういうケースなんかもよくあったりするんですけども、
はい、
まあ、その事業承継をする際には、まあ、いろんな手続きがあります。で、まあ、私はそこの専門家ではないので、まあ、ざっくりした話で言いますと、
はい、
例えばお父さんが持ってる株をですね、息子さんに譲渡するとかですね、
はい、
でその場合には株価算定とか、まあ、買い取るとかですね、そういう場合があったりするので、まあ、そういうことをやったりとか、あと事業承継そのものの、まあ、役員交代だったりとか、まあ、そういう手続きなんかがあったりするわけなんですけども、
はい、
まあ、もちろんそういうことも重要ではありますし、
ですね、
まあ、そういったことをできる人、専門家の方々はですね、世の中には結構いらっしゃいます。
はい、
はい、
うん、
なので、まあ、事業承継をすること自体は、手続き的なことはですね、まあ、いろんな専門家さんがいるので、
はい、
全然問題ないんですが、
はい、
根幹の部分で、やっぱりこう、組織図を作っとかないと、ゆくゆく代が変わった後に、どんどん組織がですね、まあ、疲弊していったりとか、縮小していったりとか、まあ、そういったようなことにもなりかねないので、
はい、
組織図を作りましょうということを言っております。
はい。組織図といって、こう、パッとイメージ浮かぶのは、こう、一番上に社長がいて、その下に副社長がいて、はい、まあね、専務とか常務とかがいて、はい、みたいな感じの、こう、図を私思い浮かべるんですけれども、はい、まあ、そういったいわゆる組織図。
もう、まさにそうです。その通りです。はい、組織図。
はい。ね、うん、はい、この組織図が、なぜ重要になってくるんでしょうか。
そうですね。まず一つ目の、大事な点というのは、
はい、
まあ、組織図なので、組織をどう作るかっていう、まあ、設計図なんですよね。
はい。
で、現在動いているっていう組織もあれば、これからの未来を作るっていう組織もあるので、現在決めた組織図が、未来永劫をですね、ずっと同じ組織図かというと、またこれ違うわけなんですね。
そうですよね。はい、変化していくものですもんね。
はい。
はい、
なので、まあ、よくやるパターンで言うと、これ、ま、事業承継に限らずの話なんですが、
はい、
組織図を作る際には、まずは、ま、どういう部署が必要なのかっていうことを、まずは決めていきますよね。
はい。
で、その部署、例えば管理部門、人事とか総務、営業、製造とか企画とかですね、まあ、いろんな部署があって、で、その中に、その部署がどういう役割なのかとか、どういう職務をやる部署なのか、で、具体的にどんなことをやるのかっていうことを決めた上で、
はい、
その中に人を当て込んでいくと。
はい、
営業部には、A さん、B さん、C さんみたいな形でですね、こう人を割り当てていくわけですね。はい、で、その中に営業部長は誰々だとかですね、はい、そういう形で部署があって人をあり、当て込んでいくと。そしてですね、
はい、
もう一つ重要なのは、この人を入れた上で、はい、その人の現在の年齢を、
はい、
まあ、例えば人の名前の横あたりに年齢を入れていくと。
うん、ああ。
で、ここはすごく重要で、
はい、
なぜかというとですね、うん、この年齢を入れることによって、現在の、まあ、年齢構成がわかるわけですね。で、そうすると、まあ、平均年齢とかもわかってくるんですけども、
はい、
で、年齢を入れた上で、未来のことを考えていかないといけないと。
うんうん、
まあ、 例えば、まあ今現在の、あと、人がですね、数年後に、例えば3年後に定年退職を迎える人が、はい、同じ部署に2人例えばいるとか、いう場合になった時に、この2人の方が定年退職するにあたっては、じゃあもう早めに、3年後だから、もう早めにこの誰かに、このベテランの方のノウハウとかスキルとかを継承していかないといけないと。
ああ、本当そうですね。
経営における事業承継ではなくて、部署の中の業務のこう引き継ぎ、業務の継承みたいなことがどうしても必要になってくると。で、それは年齢を入れたから、あ、じゃあもう具体的に分かってくるわけですね。この部署は、まあ、例えば年齢的にも、特に、誰か人を入れないといけないっていうことではないとかですね。そういうのは明確になってくるっていうのが、まず一つ目の重要な点ですね。
本当ですね。私がイメージしていた、いわゆる組織図。やっぱり年齢は入っていないものをまずイメージしたんですけれども、まあ、例えば、営業部、土屋順子、括弧何歳って書いてあって、みんなそういうふうに括弧何歳。で、その組織図には、こう、2024年12月現在とかね、書いてあるわけですよね。それを見ればもう一目で、まあ、例えばこの営業部、3年後に定年になる方が3人もいるねと。
はい。
あ、そういったことが分かって、てくるんですね、もう一目で。
そうですね、そうですね。
ああ、そうすると、その部署の事業承継がスムーズに行うことができる。
そうですね。まあ、人事の立場で言えば、その、
はい。
ゆくゆくは、定年退職迎えられるような人が多いところには、まあ、人を採用していかないといけないっていうことも出てきますし、
そうですよね。
あと、ノウハウを個人が持ってるような状態だと、なかなか引き継ぎができないので、それをちゃんと見える化をしてですね、ベテラン社員の方の、まあ、そういう知的財産だったり、技術的なものだったりを、まあ、マニュアル的なものに落とし込んだりとか、まあ、ちゃんと引き継ぎをするような流れを組んでいくという人材育成という部分ですね。まあ、そういったことも非常に重要になってくるかなと思いますね。
すごく目から鱗ですね。簡単なことのようで、年齢
ああ、
を入
そ
れる
う
っ
で
てい
す
うのは、
ね。はい。
とっても重要ですね。
はい。
はい。この、組織図を作るにあたって、この年齢を入れる、その他、なんかこう、コツとか重要な点ってあるんでしょうか？
そうですね。これ、まあ、ちょっと年齢を入れることにまた付随する話なんですけども、
はい。
まあ、以前のちょっと、ポッドキャストでもお話しした仕組み化を行うっていうことにおいても非常に重要でして、まあ、やはり中小企業でまだ社員数が10人ぐらいとか20人満たないぐらいでしたら、まあ、一人一人の社員さんがみんな一生懸命やってですね、売り上げ上げたりとか、まあ利益出すようなところになっているっていうところは、まあこれはまあ全然すごくいいことではあるんですけども、やっぱこれが30人、50人、100人ぐらい社員を増やしていったりとかするときには、属人的な状態、一人一人がやってるような状態だと、無駄が生じたりとか、非効率な業務になってしまったりするので、やはりここは仕組み化っていうことが非常にポイントになっていきます。で、この仕組み化をするにあたっては、この組織図をもとに、人に仕事がついてる状態から、仕事に人をつける状態に持っているがあるという形になるので、まさにこれ組織図を活用して、例えば業務マニュアル作っていく流れとか、業務フローをしっかりと、どういう流れで仕事が進んでいくのかっていうことをですね、明確にしていくことによって、それが結果的に仕組み化につながっていくということにはなっていきます。
はい、ということで、組織図、これがすごく重要なんだなということがね、今日はよくわかるお話聞かせていただきました。ありがとうございました。で、今日はですね、事業承継を考える前に組織図を作りなさいというお話、長谷川さんに聞かせていただきました。合同会社社外人事部長代表として、ご活躍の長谷川充さんなんですけれども、長谷川さんのご活動について、このポッドキャスト以外にですね、詳しく知りたいと思ったらどちらから情報を知ることができますか？
はい。当社は社外人事部長の LINE 公式アカウントがありますので、まあ、そちらに登録いただければ、まあ、現況何をやってるかっていうことの情報もありますし、まあ、あと、 人材採用の LINE 公式アカウントのアカウントを作る、まあ、デモサイトみたいなこともありますので、まあ、そういうので、はいはい、情報をいろいろ拾っていただけるかなと思います。
はい、ありがとうございます。詳しいことについては、この番組の概要欄にリンクがありますので、ぜひ見ていただきたいと思います。ということで、長谷川さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは次回の配信もお楽しみに。さようなら。
さようなら。
社会人事部長。